小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は
今日は12月30日でしょう、はい、早いですね。もう年の暮れになりましたね。なので日本の昔話の世界ではね、この年の暮れとお正月ってとても大事な時期なんですね、まあ、日本の民族みんなそうなんでしょうけどもね。ですからお話もですね、年の暮れに何かが起きるとかね、それからお正月になって何かが起きるっていうのはとても多いんですよね、でそういうその年の瀬とお正月のお話を聞いてもらおうと思ってるのね、まずはね、これ福島県のお話なんですけどね、笠地蔵という話。あの笠地蔵という名前でずいぶん有名ですけどね、あちこちにいろんな話しますからね、特にやっぱりその年の瀬に起きる笠地蔵の物語というのがあるのね。それを聞いていただきますね。昔あったそうだ。あるところに大層貧乏なじいさまとばあさまがいました。まもなく正月が来るというのに餅をつく米がありませんでした。じいさまは困って、何か米と変えられるものはないかと家の中を探してみました。すると夏に刈り取って吊るしておいたスゲの残りが見つかりました。じいさまは、なあばあさま、このスゲでスゲ傘こしらえて町に持って行って売れば正月の餅代くらいにはなるさと言って傘を編み始めました。それからばあさまと二人せっせと編んで、ようやく傘を5枚こしらえました。じいさまはばあさまに、今夜は大晦日だ、雪は降ってきたが町まで行って米を買ってくる、と言うと傘を背負って出かける支度をしました。雪が降ってきたから気をつけて行っておくれとばあさまに送り出されて、村はじめまで来ると六地蔵様が並んで雪をかぶって立っていました。じいさまは、これは地蔵様方、おかげさまでばあさまと二人何事もなく暮らさせてもらってありがたいことで、今日は傘売りに行きますから帰りにはまんじゅうでも買ってお供えしますと言って手を合わせ町へ向かいました。町に着くと人がたくさんいて正月の買い物でにぎわっていましたけれども、傘など買う人は一人もいません。じいさまは一軒の家に行って、傘はいりませんかと言いました。この忙しいのに今頃傘なんかいらないよ。次の家に行ってまた、傘買ってくれませんかと言いました。はは、春の日長にでも来なさい。どの家に行っても傘を買ってくれる人はいません。そのうちだんだん日が暮れてきて雪も積もってきました。じいさまは仕方なく帰ることにしました。村外れまで戻ると六地蔵様がすっかり雪に埋もれて真っ白になっていました。じいさまはそれを見ると、このひどい雪に吹きすさらしでなんと気の毒な、俺には何はなくとも家に帰ればばあさまがいて泡がゆ炊いてくれる、屋根があって火が炊ける、ありがたいことだと思いました。そして背中に背負っているすげ傘を思い出しました。じいさまは傘を下ろすと六地蔵様の雪を丁寧に払い、一人一人に傘をかぶせ紐を結びましたけれども、気がつけば地蔵様は6つ、傘は5つ。困ったなあ、傘が1つ足りない。じいさまは自分のボロ傘を脱いでかぶせてやりました。それから、地蔵様方、いい年をお迎えくださいと言って手を合わせ家へ帰っていきました。ばあさま、今帰ったぞ。寒かったろう、雪の中ご苦労さま、早く火に当たっておくれ。ばあさまは戸口まで出てじいさまの雪を払ってくれました。じいさまはばあさまに言いました。すまないな、傘は1つも売れなかった。それで正月の米は買えなかった。傘を背負って帰ってきたんだが、村外れの六地蔵様があんまり雪かぶっていなさったので、すげ傘をみんなお着せ申した。1つ足りなかったので、俺のボロ傘もお着せ申したんだ。 するとばあさまは、じいさまそれはよかった、傘が売れてたら六地蔵様にお着せできなかった、それに餅がなければ正月が来ないわけじゃあるまい、と言いました。じいさまとばあさまは泡がゆを炊いてふうふう吹いて食べました。それから今夜は早く寝ようと言って炉端に横になりました。だいぶ夜も更けた頃、遠くの街道の方からにぎやかな人声が聞こえてきました。じいさまもばあさまも目を覚まし、はて今頃歌なんか歌ってと耳を澄ませて聞いていると、その歌は何とも景気のいい歌でした。一番そりには米俵はてざっくりこう、次のそりには餅つけてほれどっこいしょ、三番それには酒魚、人参ごぼうに芋大根、魚もたーんとつけてきたほれどっこいしょ、次のそりには味噌つけてほれどっさりこう、五番のそりには衣装つけてほれぎっちりこう、指名のそりには銭つけてほれざっくりこう。じいさまとばあさまが、世の中には羽振りのいい家があるもんだと話していると、そりの音がきしらきしらと近づいてきました。そして傘くれたじいの家はどこだ、寒かろうと我が傘までくれたじいの家はどこだと言いながら、じいさまの家の方へやってきました。やがてぎっぎっと雪を踏む音がじいさまの家の前でピタッと止まったと思うと、じいさまばあさまいい年迎えろと大きな声がしました。じいさまがたまげて大急ぎで戸を開けてみると、すげ傘をかぶった六人の地蔵様がとっとっとっとと雪中を帰っていくのが見えました。家の前には餅やら銭やら米俵やらが山のようにいくつも並んで、なんとも見事でした。じいさまとばあさまは大喜びで、いい正月を迎えることができましたとさ、という話なんですね。
笠地蔵、
笠地蔵ね、はい、笠地蔵の話って日本では有名であちこちにあるのでね、いろんなバージョンがあると思いますけど、これもいいですね。
とてもいい話ですね。
いい話よね、うん、でとても分かりやすいしね、うん、で遠くの方から声が聞こえてくるとこいいでしょう、あそこね、
うんうん、
一番そりには米俵はてざっくり、この手つぶ調子がいいの ね、
そうです ね、
ね、うん、次のそりには餅つけてほれどっこいしょ、うん、三番それには酒魚、人参ごぼうに芋大根、魚もたーんとつけてきたほれどっこいしょって、これとってもリズムがいいですね、
うん、ですね、
ね、これ福島で語られてきた話なんですけど、生で福島の言葉で聞いたらいいでしょうね、きっと ね、
うんでしょうね、うん、
日本にはねこのお正月を迎える直前ね、うん、暮れの話とても多いんですね、
うん、
でそれはみんなねその正月への期待を込めてる話なんですよね、
うん、
で年が明けて正月を迎えるというね、そこのところとってはなんかこう日本のいろんな民族現象の中でも大事なところなんですけど、お話の中でも非常に大事なのね、
うん、
で笠地蔵が家へ訪ねてくるでしょ、
はい、
訪ねてくる、ここが大事なんですね、うん、日本の昔話の中ではねこういうふうにね人の家を訪ねてくる神様っていうのが非常に大事な役割を持ってるんですね、
うん、
これは日本民族宗教学の方でも言われていることなんですよね、来訪神という言い方するんですよね、うん、来訪する神様、
うん、
でその来訪する神様はいろいろなんですけどね、遠くから来るのもいるし、この場合のように六地蔵そこにいた神様が来たりするけど、要するに人間のところを訪ねてくる、この訪ねてくるっていうモチーフがとても大事ね、日本の場合、うん、しかもそれが大体は年末か年始であるということになるね、
ソリでキサラ、うん、キサラ、 そこも美しい、
ね、いいですね、キサラキサラっていいところですね、とってもいいところだったね、
うん、
場面が見えるようなお話 ね、
ね、うん、
いい語りだと思いますよねこれ、うん、で声が遠くから聞こえてくるのね、
うん、
傘くれたじいの家はどこだ、うん、寒かろうと我が傘までくれたじいの家はどこだっていう声が聞こえてくるという、
うん、
いいですよねこの辺りとてもいい、うんうん、
ね、傘を作って売れなくても家にはばあさまいるし、うん、家もあるし紐を炊けるって、うん、しかもごちそうじゃなくて泡がゆで感謝の気持ちを込めて、ね、いただいてるっていうところも素敵ですね。
そう、とてもいいですね。とても質素だしね、いいですよね、うん、生きてることへの感謝の気持ちみたいなのがねとても現れてて、うん、いい話よね。もう一つあるんですけどね、
はい、
大年の客って言われてる橋なの。大年って年末のことですよね。大年の客、やっぱりこれも来る話なんですけどね、うん、こんな話ね、これはねやっぱり福島の話だな、
はい、
昔あるところに貧乏なじい様とばあ様がいました。ある年の大晦日、ボロを着た小さい和尚さんが二人の家にやってきました。そして今夜のうちに家まで帰りたいが、日は暮れるし雪も降っている、一晩泊めてもらいたいと言いました。けれどもじいさまは、今日は年取りだから何としてでも家へ帰れと言いました。いやいや、途中でもしものことがあると困るから、まあ今夜一晩泊めてもらいたい。うちは貧乏だからろくな食い物もねえぞ。いや、食い物なんぞ何でもいい、寝かせてもらうだけでいい。そして和尚さんは一晩泊めてもらうことになりました。和尚さんは、明日の朝早く若水を汲ませてもらいたいと言って寝ました。和尚さんはまだ夜が明けないうちに起きて、鶴瓶で若水を汲みました。若水ってあの最初のお水のことをね、若水って言うんですね、うん、ところが和尚さんはうっかり井戸の中にボチャンと落ちてしまいました。じいさまはその音を聞きつけて井戸まで来ました。だから若水なんて汲むなと言ったのに、落ちてしまったら仕方がないと思いました。和尚さんが、俺が鶴瓶に捕まるから何かまた上がるぞいと言いながら引き上げてくれと言いました。じいさまは、何かまた上がるぞいと言いながら引き上げてやりました。和尚さんは、福の神が上がるぞい、さあもう一遍と言いました。何かまた上がるぞい、福の神が上がるぞい。こうしてじいさまは和尚さんを井戸の上に引き上げてやりました。じいさまは和尚さんの濡れた着物を脱がせて布団の中に寝かせました。明るくなっても和尚さんは起きてきません。そこでじいさまはお尚さんを起こしに行き、布団をめくり上げました。すると驚いたことに、なんとお尚さんは全部小判になっていました。じいさまはたちまち大金持ちになりました、
うん、
隣の欲丸じいさんがその話を聞きつけて、どうしてそんな大金持ちになったんだと聞きに来ました。じいさまは、昨日の夕方ボロを着たお尚さんが来て泊めてくれと言うから止めてやったんだ。和尚さんは今朝若水を汲みに行って井戸に落ちてしまった。わしが何かまた上がるぞいと言うと、福の神が上がるぞいと言いながら上がってきたんだ。びしょ濡れになった着物を脱がせて寝かせてやった。明るくなって起こしに行くと、和尚さんが小判になっていたんだと話しました。すると欲張りじいさんは、いや、俺は来年の年取りに和尚さんを見つけて止めるぞと言って、次の年の大晦日を待ちました。やがて大晦日になると、欲張りじいさんは朝から和尚さんが来ないかなと思って静かに外を見ていたら、でっかい和尚さんがやってきました。欲張りじいさんは、和尚さん和尚さん、今夜俺の家に泊まってくれと頼みました。和尚さんは、いや、まだ早いし年取りだから今夜は家に帰ると言いました。いや、いいから泊まってくれ。欲張りじいさんは無理やりお尚さんを家に泊めました。欲張りじいさんが、明日の朝早く起きて若水を汲んでくれと言うと、お尚さんが、そんなこと俺は嫌だと答えました。いや、一晩泊まるんだから若水を汲んでくれ。そうしてまだ夜が明けないうちに、欲張りじいさんは和尚さんを起こし、さあ若水を汲んでこいと言って井戸のそばへ連れて行きました。ところが和尚さんはなかなか若水を汲もうとしません。そこで欲張りじいさんは和尚さんを井戸の中へ突き落としました。 すると和尚さんも怒って井戸の底から早く引き上げろと怒鳴りました。欲張りじいさんは、俺が何かまた上がるぞいと引き上げるから、お前は夫婦の神が上がるぞいと言えと言いました。何かまた上がるぞい、貧乏神が上がるぞいと僧さんは言いました。欲張りじいさんは、そうではない、福の神が上がるんだ、さあもういっぺんと言いました。何かまた上がるぞい、貧乏神が上がるぞいといううちに、和尚さんは井戸の中から上がってきてしまいました。欲張りじいさんは、まあしょうがない、着物を脱いで早く寝ろと言いました。明るくなっても和尚さんは起きてきません。欲張りじいさんは、ああいうでっかい和尚さんが小判になれば俺はもっと大金持ちになれると思って、和尚さんを起こしに行き布団をめくり上げました。すると和尚さんは小判どころか瀬戸物のかけらだとかガラクタばかりになっていました。だから人真似をしたり欲張りはしないものです。ざっと昔がさあ変えたって言われるんですね。
今の結末くいいですね。
ですね、うん、ざっと昔が栄えたって、ね、うん、結末くと言ってね、うん、これ昔話はおとぎ話ですからね、うん、ここまではおとぎ話ですよっていう挨拶なんですね、うん、結末くと呼んでます。いろんな言葉があるんですけどね、地域によって違う、これは福島の話ですね、うん、おかしいねこれ。
面白いですね、隣の字型はやっぱり面白い。
そう、そうね、日本の昔話ってのはこの隣の字って大抵出てくるんだよね。
そうですね、
うん、でだから人真似をしたり欲張りはしないものですって教訓がね、うん、あるのね。これね、僕論文書いたことあるんだけどね、はい、日本の昔話の教訓のうちでね、これが一番多いんですよ、
うん、
人真似したり欲張りはしないもんだっていう教訓ね、一番多いんですから。
そうですか、
うん、でね、全然人真似したりしてない話なのにね、この教訓がくっついたりするのね、
うん、
とっても好きみたいね、この教訓ね、日本人にとってはね、うんうんうん、でも面白いですね、これ、あの若水を汲むというさ、日本の古い習慣が反映してるわけよね、
うん、
よく僕らも昔話聞きに田舎へ行って聞かされましたけどね、お正月の初め、元日の最初に汲む水のことを若水って言うんですね、うん、でそれはとても大事にするのね、でそれを飲むと健康だとかね、うん、その幸せが来るとかいろんなこと言うんだけど、それが使われてるわけですよね、うん、でもすごいですね、井戸の中を落っことしちゃうんだからね。
ね、無理やり落としたり
無理やり落とし
たり、無理やりこう言えていったり
で、何かまた上がるぞい、それから夫婦の神が上がるぞいって、これあの唱え言葉は変わらないんですよね、伝承してね、一番ね伝承の中でこういう唱え言葉っていうのはね、普遍の部分なんですね、
うん、
でお話のストーリーはね、あちこち変わってもこういう唱え言葉ってほとんど変わらないものね、
うんうん、
型にはまっているんですね。そういうのが記憶のなんていうか手がかりになるんでしょうね、うん、そういうものを手がかりにしてお話全体を覚えていくということなんですけどね、うん、
今日は年の瀬を語る日本の昔話をご紹介していただきました。一つが笠地蔵、もう一話が
大年の客と言います。
大年の客、
そう、大年って年末のことね。
これは何かこう本になってるんですか。
そうですね、これはね、あの、はい、僕が栽培して研究会でみんなでやった本なんですけどね、小峰書店から出してもらった語り継ぎたい日本の昔話という7巻のシリーズがあるんですね、
はい、
その中の笠地蔵という本です。笠地蔵という本に入れました、
はい、さて小沢先生、もう今年も明日で終わりとなりましたけれども、
そうですね、
1年を振り返ってみていかがでしたか。
そう、僕は今年はね、その昔話大学がどんどん広がってるもんでね、とても忙しかったですね、
うん、
そして今大きな企画をやって、それは昔話の裁判をね、集大成しようと思ってる、うん、その企画もあるもんでね、とても充実した1年でした ね、
うん、ATU も
そうそう、 ATU のね、あのカタログ出しながらとてもね忙しかったし、うん、充実した年でした、
うん、また来年もよろしくお願いしますね。
そうですね、こちらこそよろしく、
はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
良い年をお迎えください。
そうですね、皆さんもどうぞ良い年を迎えてください。
小沢敏夫、昔話へのご招待。